愛媛大学研究室からこんにちは。皆さんこんにちは、寺尾英子です。今日は農学部准教授伊藤和孝先生にご出演いただき、木の魅力や先生が大学時代に関わった研究について伺います。
伊藤先生、事前にプロフィールを見せていただいたんですが、もう私ワクワクしてるんです、はい、伊藤先生は木が大好きなんだなと思って、
はい、
木の魅力ってどんなところですか？
まあ、今皆さんが普通にいろんな生活してる中に、
はい、
ものすごくこういろいろなところに木に関わる物質が使われてる、
うん、
まあ、一番目につくのは紙なんですけども、
はい、
紙以外に例えばアイスクリームの中とかですね、歯磨き粉の中とかですね、そんなところにも木から取り出した成分が使われてるんですね。
ちょっと待ってくださいよ、
はい、
紙は分かりますよ、
はい、
アイスクリーム、いや、そうか、でも木の蜜ってありますよね。何か美味しそうなものも含んでたりするのかなというイメージもありますが、
そうではないんですね。
違う、
はい、木の蜜って考え方ですと、それはまあメイプルシロップとかですよね、
はいはい、
なんですけど全くそうではなくて、木の成分を取り出してそれを、まあ、実際増量剤っていうものなんですけど、はい、そのものに入っていくんですね。知らない間に木の成分を我々は食べてるというか、何らかの木のものが関わって我々はそれに助けられてるっていうか、一緒に生活してるっていうふうに僕は思ってます。
あの、最近では朝ドラ
で、はい、そうなんです、そうなんです。あの、まさにあれは、
はい、
あのウイスキーっていうのは、
ええ、
あの最初はあの樽に入れるときは蒸留酒透明ですけども、はい、10年20年と寝かしとく間に、あの琥珀色って色が出てくるんです、
ね、
ですからウイスキーっていうのは実は木のから出てきてる成分を、
うん、
美味しいって飲んでるわけですよね、はい、
だからもう何年かこう寝かせる期間が大切であったり、
はい、
樽ごとに
その、はい、そうなんですよ。味が違うんです
ね。味が違うって言いますからね、はい、それはもう全てその木が持っている力ですよね、はい、
そうです。まあ、木の中の化学成分がアルコールにこう溶け出しまして、
はい、
で樽を通して入ってくる空気っていうか酸素っていうか、そんなものと化学反応して、はい、熟成していくっていうことですね。だからそういう意味では、あの樽を使って作る、まあ、お酒もそうですし、
はい、
まあ、色は違うんですけど、はい、ワインとかいろんなお酒はみんなですね、実は木がなかったら我々あんな美味しいものは、だからいつも学生さんたちに言うんですけど、もし木が世の中になかったら、
うん、
我々の生活って全く違う、
あ、本当、
なんか想像つかないよねって言うんですけど、
味気ないですね、
はいはい、
本当に何かこう別のものを助けてくれたり、はい、寄り添ってくれたり、いろいろなあの力があると思うんですけれども、
はい、
その先生がまた思うその木の魅力っていうのは、木が全て使い切れるというか、
あ、そうなんです、まあ、これはあの少し受け売りにもなるんですけれども、木が育つ、でそれを伐採する、でその後木の皮をもう 100%、はい、使い切れるっていうのが木材だっていうふうに言われてます。で、皮は皮として使うし、
はい、
で製材をする、
うん、
で例えばですけど製材して柱を取る、そうすると、まあ、柱とか板材ですね、
はい、
で今度はその時にこう使えなかったこう端材っていうか、そういうのは割り箸になったりとか、うん、それからこうカンナくずは集めてあの燃料になったりとかですね、
はい、
そうやってまず一時的って最初に使います。だけど、
はい、
今度はその後柱なり板なりなんかずっとまたそれでお家を作ったり、
はい、
家具とか机とかで、それがまあ人にこう代々受け継いで、まあ何十年使われたとします、うん、それでもう廃棄かなって捨てられるっていう時に、今度はその木は燃せば燃したで燃料になりますし、
はい、
今度それを細かくして燃料にもできますし、あのペレットストーブのペレットとか、はいはい、そういうこともできますし、まさにこういう紙にすることもできますし、そうなると今度は形を変えてまた長い間人間の生活の中に溶け込む。長い間木っていうのはもう最後の最後までこうなんか人間の役に立っているのかなっていうふうに思います、
うん、本当に循環という言葉を、
そうなんです、
ね、はい、そのままこう体現している、はい、そして私たち切っても切り離せないものですよね、
は
い、
あの 循環物質とか循環資源の最も、地球上に多いものが、はい、まあ、木材じゃないかなというふうに思いますね。
もうそういうお話をしている時の先生がもう目がキラキラしててもう木を愛してるんだな。
そうです、
でも農学部で木のお話をしてくれる先生は皆そうでいらっしゃいますね。
そうですか。やっぱり森木を愛してるんだと思います。
先生昔からお子さんの時からそういった木ですとか植物というものお好きだったんですか？
そう言われてこう振り返ってみますと庭があって庭にいろんな木があったり植物があったり、で、まあ、それを季節が来たりなんかすると植え替えたりとか、まあ、そういうのを両親と一緒にこうやってて、まあ、自然とというかそういう木に親しんできたのかなというふうに思います。
そして進学もやはり木に森に関わりたいというお気持ちで選ばれたんですか？
これは高校の時に、はい、まあ、生物部にもいましたの で、はい、でいろんなことを生物部でやってる時に、遺伝子の話も出た頃でしたし、まあ、生物に関わるような仕事っていうか大学に行ってみたいなっていうふうにまず思って、でそうしてる時に、はい、当時あのブルーバックスだったんですけども、植物の不思議な力フィトンチッドなんてそういう本が出まして、
はい、
樹木の、謎について書かれてるなんていうことが書いてあったんですから、はい、もうすかさず買って全部読ん で、でそこで、あ、木ってすごい、これは木だなと、
木だな、
はい、で木を勉強するというとやっぱり、あ、そうか、林学なんだなっていうところで、まあ、多分そういう方向に行ったんだと思います。なんかもう忘れてますけど、は
い、島根大学農学部の林学科に、はい、進まれるわけですけれども、林学科、林の学科ですよね、
はい、
これはどういったことを勉強する学科になるでしょう？
はい、一応林学科の中には、はい、木を育てる、まあ、植えて育てていくっていう、はい、林業という分野と、うん、切った後の、木材を利用するっていうところで林産の大きく2つに分けてまして、
はい、
私は林産という方に進んだんですけど、やっぱり木の化学成分とかそういったことに興味を持ってましたんで、まあ、迷わず育てる方ではなくてこれは使う方だよなということでそちらに進みました。
その大学時代はどういった研究をされていらっしゃったんですか？
大学時代はですね、ご年配の方は昇魂湯っていうと あれだっていうふうにお分かりいただけるかと思うんですけども、はい、戦時中に燃料がないっていう時に松の根っこにいっぱい樹脂があるんですけど、それをそこから燃料化するっていうようなことをしてたんだそうですけれども、まあ、松の樹脂からもいろんな化学物質が作れるもんですから、はい、でその樹脂をどうやったら増やせるかっていうようなことを大学の中の松林のところに行きまして、根っこにある処理をしまして、
はい、
何ヶ月か経ってからその根っこを掘り出してまたそれをからこう樹脂を取り出すなんていうようなことをしてました。
最初はその本を見て木に興味が湧いて、
はい、
でも実際にその大学に進んで自分でこう樹脂の研究をされたりしていく中で、はい、やはり木への興味っていうのはもっと広がっていったんじゃないですか？
本だけでは本当にそこに書いてあることしか分からなかったんですが、はい、冒頭でお話ししたようなその木のいろんなところに木が使われてる、もちろんその時は僕も知りませんで、こういろんな講義を聞いていく中で、へえ、木ってあらゆるところにあるんだなっていうのは感じて、木材に関わる研究分野もたくさんあるんだなってことは感じました。
島根大学農学部だけではいやいや、もっと勉強がまだまだしたいということで九州大学に入られるんですね。
皆さんによく本当にお勉強が好きなんですねって言われるんですけども、まあ、やりだしたら止まらなかったと言いましょうか、まあ、もっと詳しく広くやろうかなっていうことだったんでしょうね、
はい、
博士課程っていうんでしょうか、そちらの方は九州大学の方に行きました。
九州大学ではどういった研究をされたんですか？
九州大学ではガラッと変わりまして、紙の研究に取り組みました。
紙もやはり木とは切っても切り離せないものですよね。
はい、 そう
ですね、
はい、それまでは木の中の違う化学成分だったんですけれども、はい、九州の方行ってからは紙の中にもいくつか成分があって、その中でもリグニンという物質なんですけど、それをメイン扱う、研究に関わりました。
リグニンというのはどういったその成分になるんでしょう？
木の中には大きく3つの あの成分がありまして、はい、まあ、これはよく皆さん聞かれると思うんですけど、セルロースっていう物質とヘミセルロースっていう物質とリグニンっていう、その大きくこの3つの成分で木はこう中は作られてまして、はい、今我々が使ってる紙っていうのは大きくこう化学的に作った紙と機械的に作った紙があるんですけれども、はい、化学的に作った紙はほとんどこの紙の中にリグニンは残ってないんですが、機械的に作った紙、はい、これは多くはあの新聞紙とか雑誌などに使われるあのザラザラとした紙なんですけども、あの中にはセルロース以外にリグニンも残ってます。でそうすると、まあ、リグニンが、化学変化を起こして、はい、まあ、例えばあの紙がちょっとこう、光の当たらない、まあ、タンスとかですね、そんな中に何年も入ってた新聞紙が何年か経ってみるとちょっと色が変わってたりすることがあるんですけれども、はい、あれを色戻りって言うんですが、まあ、そんなようにあの化学変化して色がついてしまう、まあ、そんなようなことがあの起こります。
あの日焼けじゃなくてもその日に当たらないところでも色を戻してくる、
はい、あの日焼けはもう焼けちゃってるわけですけども、そうじゃなくて光が当たってないのにどうして色がついたのかなのかなっていうのは、それはもうまさにあの中に入ってた、まあ、リグニンが全てじゃないんですけれども、はい、茶色っていうかこう色がつく原因の一つだっていうふうに言われてますね。
でもそれまではなんだかこう色が茶色がかることが何かこう古めかしくなっただけだと思ってたんですけど、色が戻ると聞くと、あ、木のことを覚えてるんだなというか、自分が木であったことを何かちょっとまだ記憶があるというか、なんとなくこう紙でも温かみを感じますね。だって日に焼けるのは焼けたんだなって思うんですけど、日に当たってもないのに色戻りするっていうのは戻ろうとしてるような意思さえ、
あのなんかちょっと今までか私自身はそういうふうにもうやっぱりこう化学変化化学変化ってだけに見てましたので、それは私も発見です。そうですね、あ、やっぱり木を覚えてるってなんかいい言葉ですね。
なんかそう思うと色褪せた新聞も、はい、あ、元は木として生きていて、はいはい、で今も何かそういったぬくもりをちゃんと持ってるんだなっていうのが嬉しくなりますね、
はい、感じていただけます。
いや先生がいろいろこう木にいろんなところにこう魅力を感じてらっしゃるのもなんとなくこう伝わってきます。
そうですか、ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。そして九州大学での研究を終えていよいよ愛媛大学に1993年に助手として着任されるわけですが、はいはい、愛媛大学での研究は次週お伺いしたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします、
は
い、
よろしくお願いします。今日はありがとうございました。
ありがとうございます。愛媛大学研究室からこんにちは。来週も農学部准教授伊藤和孝先生にお話を伺います。お楽しみに。